地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。さて今回は下坂部小学校で地域と学校をつなぐコーディネーターの石田さんと社会教育課の増田さんにお話をお伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは石田さん、下坂部小学校は昨年から地域とともにある学校を目指して天ヶ崎市のモデル校としてコミュニティスクールをスタートしたとお聞きしていますが、どのような形でスタートされたんですか？
はい、下坂部小学校では以前から地域で学校を支援する活動が盛んで、児童の登下校の見守りや図書ボランティア、地域の歴史を学ぶ共同学習など幅広い分野の支援が行われていました。
はい、
コミュニティスクールを設置してからはさらに担任の先生が必要とされている支援ができるようコミュニティスクールの会議で地域でどんな応援ができるか話し合っています。地域の方の支援のおかげで子どもたちの成長を感じていますと校長先生におっしゃっていただきました。
そうだったんですね。こう石田さんがコーディネーターとして大事にされていることはありますか？
はい、地域と学校をつなぐため関係する団体との連絡を密にするように心がけています。学校との連絡では校長先生と直接お会いして打ち合わせをしたり、ちょっとしたことでも電話連絡をするなど、校長先生はお忙しいですができる限りこまめに連絡を取るようにしています。
関係する方々とのコミュニケーションを大切にされていらっしゃるんですね。
はい、校長先生や担任の先生方との関係を深めて何でも相談してもらえるようになればいいなと思っています。また地域のいろんな方とつながりを深め学校の応援団になってもらえる地域の方を増やしたいです。
はい、皆さんといい関係が築けるといいですよね。さて下坂部小学校では学校と地域の皆さんでどのような活動をされていますか？
はい、校舎のペンキ塗りをしました。
はい、
下坂部小学校は創立140年以上の歴史ある学校で、地域の方にとって愛着のある校舎なのですが、校舎の傷みが目立ってきていて床がきしんだりあちらこちらでペンキが剥げていたりしています。
はい、
先生や子どもたちがペンキ塗りを計画していたそうですが、スポーツクラブ21の方に声をかけたところ、普段学校を使って活動している地域の方々が集まってくださり、みんなで校舎内の窓枠のペンキ塗りをしました。
土曜日でお休みの日にもかかわらず、はい、たくさんの方が来られていましたよね。
あ、そうだったんですね。素晴らしい支援活動ですね。地域の皆さんが下坂部小学校のことをこう大切に思っていらっしゃることがよくわかりました。その他にはどのような活動をされていますか？
はい、図書ボランティアのブックママの活動を紹介させていただきます。
はい、
ブックママは16名の保護者や保護者の OB の方が登録していて、毎週水曜日の昼休みに図書室で子どもたちに本を読み聞かせをしています。また大型紙芝居を作って年に一度の読書週間には子どもたちに披露しています。
はい、ブックママの皆さんが大型紙芝居を作ってらっしゃるんですか？
はい、読み聞かせで集まった日に少しずつ作業しています。模造紙の大きさの紙に絵本を見ながら絵を描いたり色を塗ったり、みんなで楽しみながら作っています。去年はウェズレーの国というお話の大型紙芝居を子どもたちに見てもらいました。とても好評で子どもたちは前のめりになりながら食い入るように見聞きしていました。子どもたちが喜んでくれるのでとてもやりがいがあります。
最近は本を読む時間と学力との関係が話題となっています。学校の授業だけでなく図書ボランティアの皆さんから読み聞かせをしていただくことで本に対しての興味や関心が高まって子どもたちの感性が磨かれていくと思います。
はい、その他にはどのようなことがありますか？
はい、昔遊びも地域の方が教えてくれています。
はい、
1年生の生活科の授業で昔遊びを取り入れたいと学校から相談があり、小田地域振興センターの方にご協力いただいて昔遊びを教えてくださる地域の方に来ていただきました。
どのような昔遊びを教えていただいたんですか？
はい、めんこ、福笑い、だるま落とし、けん玉、羽根つき、 お手玉などです。
はい。
手作りおもちゃの作り方を教えてくださる方も来てくださり、風車や牛乳パックを使ってコマや飛び跳ねるおもちゃを作って遊びました。
はい。
子供たちはとっても楽しい時間を過ごすことができました。
うん。
最近学校には若い先生が増えていて、
はい、
昔遊びを知らない先生も多く、うん、学校だけで教えるのは難しいんですよ。地域の方に昔遊びを教えていただくと先生方も助かるし、子どもたちの刺激にもなります。
うん。
子どもたちにとってはいろいろな人と関わることでコミュニケーション能力を高めることにもつながります。
いろいろな昔遊びを通して大切な力も身につけることができるということですよね。子どもたちの喜ぶ姿を見ると大人たちも自然と笑顔になりますよね。
そうなんです。皆さんとても喜ばれていました。
うん。さて、下坂部小学校では地域の歴史について学ぶ郷土学習に地域の方が深く関わってくださっているそうですね。
はい。下坂部小学校の校区には江戸時代に人形浄瑠璃や歌舞伎の世界で活躍した劇作家の近松門左衛門ゆかりの地があって、子どもたちは授業で近松門左衛門のことや伝統芸能について学んでいます。
はい。
子どもたちは親しみを込めて近松さんと呼んでいます。
そうなんですね。地域の方からはどのようなことを教えていただくんですか？
はい。下坂部小学校には浄瑠璃クラブと和文化クラブがあります。浄瑠璃の寿式三馬奏という演目の語りや舞、三味線や太鼓の演奏を地域の方が学校に来て子どもたちに教えてくださっています。
はい。子どもたちの演奏や舞が披露されることはあるんでしょうか？
毎年12月の創立記念日には近松デーを開催し、子どもたちが授業で近松について学んでいることを保護者や地域の方に見ていただいています。うん。また浄瑠璃クラブや和文化クラブの子どもたちは本格的な衣装を身にまとい、自分たちで演奏する三味線や太鼓や語りに合わせて寿式三馬奏を舞い、日頃の練習の成果を発表しています。また子どもたちに本物に触れる機会を作るため専門家や地域の方々の協力を得て浄瑠璃や三味線や太鼓の演奏の鑑賞も行っています。
そうなんですね。とても素晴らしい取り組みですね、増田さん。
私も近松デーで三味線や太鼓の演奏や寿式三馬奏の舞を見せていただきました。
はい。
本当に素晴らしかったです。
うん。
近松を地域や学校の誇りとされ、近松に対する文化が地域で長く受け継がれているんだなと感じました。
はい。この近松の取り組みは下坂部小学校ならではですよね。石田さんは今後地域学校共同活動をどのように進めていこうと思われていますか？
はい。これからも近松中心として取り組んでいくことは変わりありませんが、学校の要望に応えるだけではなく、地域として何ができるのか主体的に発信し活動を広げていきたいと思います。地域の方に学校に来ていただいて授業の支援や学校の環境整備をさらに進めていく中で、地域の方に学校や子どもたちの様子を知っていただくことから始めたいです。
石田さんの考えられていることはまさしく社会教育課で考えていることです。
はい。
学校を拠点とした地域学校共同活動を目指していこうとされる石田さんをこれからも頑張って支援していきたいです。
はい。今後ますます学校と地域の連携が深まり、いい関係が築けるといいですね。今回は石田さんと増田さんにお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、9月は子どもの安心安全を守る婿北小学校の地域学校共同活動をテーマに、婿北小学校コーディネーターの田塚さんと増田さんの3人でお送りいたします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。